皆さんおはようございます。これより6月7日の会議を行います。事務局長出席状況報告。
はい、以上。
事務局長。
事務局長です。出席状況を申し上げます。ただいまの出席議員は全員であります。以上です。
ただいまの時刻9時30分です。定速数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。議事日程はお手元に配布の通りといたします。日程第1、一般質問を行います。質問者は私が指名した後、議席番号と氏名を告げてから質問してください。質問順1番、4番、白井孝夫議員。
はい、4番白井です。
4番白井議員に質問事項1についての丸1についての1回目の質問を許します。
はい、おはようございます。
おはようございます。
通告に基づいて質問をさせていただきます。最初に教育長にお伺いをいたします。ユーザーのスキーについてということで、質問させていただきます。昨年度のユーザーのスキー関係者の成績は、中学生の若月、園部の二人については、まずまずであったというふうに思っております。その他の選手の成績はどうだったのか、お尋ねいたします。これは公民館の公民官報でも発表されておりましたけれども、再度お願いをしたいと思います。また、世界選手権での長谷川恵美の19位は称賛されるというふうに思っておりますし、コンチネンタルカップの総合優勝をして、今年から個人でワールドカップの出場権を得た皆川健太郎君とともに、ソチオリンピックへの出場の可能性が少し出てきたんではないかというふうに思っております。しかしながら一方で、小学生の成績、それから選手の数は大変心配すべき状況にあるのではないかというふうに思っております。そこで、お尋ねしたいんですけれども、昨年度の選手の数と成績、そしてまたそれに対する教育長の感想、また今後の対策等がありましたら、お願いをいたします。
白井議員の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。教育長。
おはようございます。
おはようございます。
教育長の清水です。少し長くなり恐縮ですが答弁いたします。湯沢町ジュニアスキー選手育成会に所属しているのはアルペン小学生 B 1年から3年生30名、小学生 A 3年生から6年生20名、中学生10名、高校生7名、黒缶小学生 A 3年生から6年生10名です。中学生の全国大会関係では、全国中学大会に2名、 JOC ジュニアオリンピックに3名、全日本ジュニア選手権に3名が全国大会に出場しました。全国中学大会男子大回転競技では、若月隼太選手、湯沢中学2年当時がスタート順83番と不利な状況でしたが、2本目トップのタイムで10位に入賞しました。若月選手はその後の JOC ジュニアオリンピックでも回転競技で10位入賞を果たしています。高校生の全国大会関係では、インターハイに2名、全国高校選抜大会に2名、全日本ジュニア選手権に2名が全国大会に出場しました。全日本ジュニア選手権女子スーパー大回転では、飯塚奈穂選手、八海高校3年当時の3位をはじめ2名が入賞しました。世界大会関係では、イタリア阿部東寧で世界35カ国の選手が集まり開催された フィス・チルドレン・ピノキオ大会に県スキー連盟派遣選手として中学生2名が参加し、若月選手が回転競技でこの大会日本人初の優勝を果たしています。小学生はアルペンで県スキー連盟公認大会7レースに出場して延べ12名の入賞者、全日本スキー連盟 B 級公認チルドレンレース5レースに出場して延べ4名の入賞者を出しています。クロスカントリーで全日本公認大会1レースに出場しました。今年は長谷川恵美選手の活躍が光り、自身初のワールドカップポイントの獲得や世界選手権では日本人が苦手と言われる大回転競技で19位という結果を残し、後輩選手には大変刺激のあったものと思います。また皆川健太郎選手が来シーズンのワールドカップ出場権を得るなど、ソチオリンピックに向け明るい話題のシーズンであったと思います。今後はジュニアスキー選手育成会での指導者のレベルアップ、また総合型クラブからの協力も得ながら学校のスキー事業等もにも力を入れ、底辺の拡大底上げができるよう考えております。以上でございます。
教育長の答弁が終わりました。白井議員に2回目の質問を許します。
はい、それでは2回目の質問させていただきます。時間の絡みもありますので、アルペンだけに絞ってクロスカントリーについては今日は質問しないということで、アルペンだけに絞ってお伺いをしたいと思います。昨年ですか、私の方で、ソチオリンピックの後の5年後の韓国で行われる平昌オリンピックにユーザーから選手を送ろうではないかというお話を、町長に、させていただきました。町長の方もぜひ、それを実現したいというようなお話でありました。今、教育長の方からいろいろ成績が発表されましたけれども、決してですね、その成績が我々の目指しているオリンピックとか世界選手権あるいはワールドカップで活躍できる選手をになるような下地にはなっていないんではないかというふうに思っております。やはり我々の掲げているのは底辺拡大もさることながら、世界で戦える選手をぜひユーザーから出そうという大きな目標があるわけであります。今の先ほどの成績等を見て、この成績でそれが達成できると思っているのかどうか、教育長にお伺いいたします。
白井議員の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。
はい、議長。
教育長。
教育長清水です。さらに、関係の皆様方と協力をしながら有機的な組織力、来年たまたままた小中が一緒の館で教育を受けるという環境が整いますので、そういった改変の中でやはり組織体制をさらに強化にして、先ほど白井議員が言われましたように韓国オリンピックに近づけるような選手を育成していきたいと思っております。以上です。
教育長の答弁が終わりました。白井議員に3回目の質問を許します。
はい、それでは3回目の質問させていただきます。小学生、アルペンの小学生の人数がすごい減ってるんだというふうに思います。私も今年のジュニアの大会等のリザルトを、県の主催やってるリザルト等を見させていただきましたけれども、なかなかユーザーのジュニアの名前が乗ってきてない。ほとんどないというような状況です。やはり、世界的な選手を育てるためには、 先ほども申しましたけれども、底辺拡大をちゃんとやった上で、頂点を高くしなくてはいけないんではないかというふうに思っております。まあそういう中で、なぜ、小学生の選手が、こんなにアルペンの選手が減ってきてしまったのか、その辺のことをちょっとお伺いしたいと思います。私も2、3の、父兄の方とお話しさせていただきましたけれども、やはり何と言っても、中学高校と本格的にやるときにはお金がかかりすぎると、それから、送迎等の問題等があってなかなか踏み切れないんだというようなお話でありました。先日も長谷川由美のお母さんとちょっとお会いする機会があってお話しさせていただきましたけれども、中学生あるいは小学生の、父兄の方から電話来て、大変だとお金がなくて大変なんだっていうようなお話をされるんだそうです。それで、長谷川由美のお母さんの方は由美のフライ、使い古しの道具を少しずつ回しているっていうようなお話もしておりました。私もたまたま県連のコーチをやってる時に、新潟県の選手団を連れて、15、6回ヨーロッパ遠征に行ってきました。向こうの方のヨーロッパのジュニアの選手の道具を見るととてもみすぼらしいっていうか、ひどい道具を使ってます。ウェアなんかもう使い古して、先輩からもらってるんだと思うんですけど、使い古して擦り切れてるようなウェアを着てます。そしてまたスキーも、2、3年前のスキーを平気で使ってます。ところが新潟の選手については毎年新しいウェア、そしてまた毎年新しいスキーを使っているというようなことです。だけどスキーを滑らせるともう問題にならないほど向こうの方が上手という状況です。ですから、もしお金がかかりすぎるということであれば、そういう道具を少しずつ回してですね、よく父兄にもこれは父兄をちゃんと納得させないと難しいんだと思いますけれども、まあ先輩が使ったものを随時使っていくとか、いらないものをどっかで物々交換して融通し合うとかというようなことが、必要なんではないかというふうに思います。それがないとなかなかスキーをやってくれる人たちが増えてくるとは思えません。その辺のことについて、現場のですね、ジュニア育成会の現場の人たちはどう言ってるのか、お聞きしたいと思います。教育長にお願いいたします。
白井議員の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。はい、教育長。
教育長、清水です。ジュニアの小学生につきましては、まあ、昨年、A と B で、まあ、50名ぐらい、登録しているわけでありますが、野沢温泉のスキークラブも、まあ、ちょっとお聞きしたら、全体で、72名ぐらい。これは、小学生だけじゃなくして、まあ、中学生、高校生も含まれているかもわかりませんけれども、まあ、ユーザーの場合は、昨年度、これを合計いたしますと、まあ、77名ぐらいの方が、高校まで、所属しているわけであります。それで、全体的に今、私も前、この議場で答弁いたしましたけれども、湯沢文庫、湯沢高校で勤務し、アルペンを持っているときには、校内予選で3番まで入るのが大変ぐらい、アルペン、クロカン、ジャンプもいて、大変大にぎわいでございました。これは、今、全県下的にスキーだとか、体操もそうですけれども、特殊なスポーツというのはなかなか人口減というのが現状であります。具体的にこの少ない云々ということについて、地域の指導者から具体的に直接的には聞いてはおりませんけれども、先ほど言いましたように、小中が一緒になるというふうなこういった環境の変化を捉えて、これまでの体制をよりどうしたら、有機的に結びつけて強化に結びつけていけるのか、協議しながら ぜひこのアルペンの町湯沢と言われるように、一つでも底上げを図っていきたいと思っております。以上です。
教育長の答弁が終わりました。白井議員に質問事項 1-2 についての1回目の質問を許します。
はい、それでは次に行きたいと思います。まあ、今ほど教育長からいろいろお話がありましたけれども、まあ、その成績とも密接に関係があるわけですけれども、湯沢のジュニア育成会っていうのは私の記憶では平成13年より本格的に始まっているんではないかというふうに思います。途中湯沢国体がありましたので、県の方から地域強化費っていうような形で、強化費がかなり湯沢に、来たんではないかというふうに思います。それが基本になって現在の体制ができてきているんではないかというふうに認識をしております。しかしながら思ったような成績がなかなか上がっていないっていうのが現状なんではないかというふうに思います。ちょっと古い、あれになりますけれど、統計になりますけれども、湯沢国体の時に湯沢の町から国体選手になったのは2人だというふうに認識しております。先ほど野沢温泉のスキークラブの話が出ましたけれども、湯沢国体の前の年に野沢の国体が行われました。その時には、野沢温泉村から出た国体選手は15、6人だというふうに認識しています。そういう意味からおいても湯沢やはり少し何かが欠けているんではないかというふうに思います。先ほども教育長の方からお話ありましたけれども、来年度からいよいよ湯沢学院として、スタートする予定になっております。まあ、そのタイミングで、何か成績が出ないのは今までのジュニア育成会に何か問題があるんではないかというふうに思っております。まあ、このタイミングで、湯沢学院が開校するタイミングでですね、少し現在のジュニアスキーの組織を少し変えた方が良いんではないかというふうに私個人は思っておりますけれども、教育長はどのような認識かお伺いいたします。
白井議員の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。
はい、議長。
教育長。
教育長清水です。平成13年度に県の地域ジュニア競技スポーツクラブ育成事業補助金を受け、湯沢町ジュニアスキー選手育成会を組織して今年度で13年目を迎えました。構成員は湯沢町教育委員会、湯沢町学校教育研究協議会、湯沢町町内スキー関係団体、保護者等の代表者等となります。それまでは小学生については地域のスキークラブでジュニアスキー選手の育成を行っていましたが、運営資金や選手の移動手段等に数々の問題を抱えながら地域の指導者がすべて取り仕切っていました。現在はスキー振興担当者を総合型クラブに配置して運営面からバックアップを行い、地域の指導者が選手育成に取り組みやすい環境づくりを行っています。またそのスキー振興担当者は自らが中学校アルペンスキー部の外部指導者となっています。ジュニアスキー選手育成会としても競技レベルの向上を目指し取り組んでいますが、指導者の不足などによる選手育成環境は厳しいものとなってきています。しかし前述しましたように平成25年度は総合型クラブによる2年目の運営となり、地域の指導者が選手育成に取り組みやすい環境づくりを行っているところですが、その中でさらに組織の再編成をすることで選手育成の環境がより良いものができるのであれば、町だけではなくスキー関係者や学校教育関係者等を交えた中で検討し組織力の強化を図りたいと考えています。また 指導者の不足については、全国大会等で実績のある教諭の配置を県にお願いするとともに、地域の中で優秀なコーチを見出せればと考えていることから、新潟県スキー連盟の副会長である議員からもご協力をいただきたいと思っております。以上です。
教育長の答弁が終わりました。白井議員に2回目の質問を許します。
はい。それでは2回目の質問させてもらいます。ジュニア育成会の組織自体が大きすぎて機能してないんではないかというふうに思っています。それで、なんか公民館からユースポの方に事務局が移されたそうですけれども、どうもですね、府警の方のお話を聞くと、ユースポの方に、問い合わせをしてもわからないから公民館に連絡してくれというような、ことになっているようであります。ですから、今後の公民館運営にも関わってくるんだと思いますけれども、やはりちゃんとした責任者がユースポの中いないと、なかなかこれは組織として成り立たないんではないかというふうに思います。教育長に言われるように、たくさんの方々からやって、構成になっていただくのは結構ですけれども、やはり機動的に回らないと何の意味もありませんので、あまりにも頭でっかちになっているんではないかというふうに私自身は思っています。それでまた、実際問題はですね、湯沢中学に専任コーチをつけて強化をしているわけでございますけれども、中学校に専任コーチをつけているのは県内で湯沢中学だけだと。いうふうに思っております。しかし、今年については全中で入賞者を出すことできましたけれども、それまではなかなか散々たる成績だったんではないかというふうに思います。ですから、そういうことも含めてですね、ちゃんと体制を来年度4月1日から始まる湯沢学園に合わせて、作っていく必要があるというふうに思います。私の聞いているところでは、優秀なスキーの指導をできる学校の先生が来年4月1日から来そうな雰囲気だというふうに聞いています。ぜひ、今度はそういう指導できる先生が来るってことになりますと、今までの体制を少し変えなくちゃいけない部分が出てくるんだというふうに思っております。それも含めてですね、ぜひ体制をもう一回見直して、もっと機動的に、言われたらすぐ動けるような体制を作っていただきたいと思います。私も今年、4月の頭に野沢温泉、それから白馬、2月の中旬に菅平に行ってですね、ジュニアの強化体制を見させていただきました。教育長もご存知だと思いますけれども、今年の全中の、アルペンの成績は、長野県がダントツにいいと。10人の中に何人も入賞者、ひどいところになって半分は長野県の選手が入賞しています。そういうことを考えますと、やはり我々の方も、お金を使って組織を作ってやる以上ですね、新潟県内、あるいは甲子園の中、大きく言えば、日本を引っ張るようなジュニア育成会を作ってですね、長野県にも負けないような組織を作っていく必要があるんではないか。というふうに思っています。まあ、そのためには、お金の面とか組織の面をしっかりと、もう一回考えてですね、やらないといけないというふうに私は思っておりますけれども、教育長の見解をお伺いいたします。
白井議員の質問が終わりました。教育長に答弁を問います。教育長。
教育長、清水です。まあ、先ほど答弁いたしましたように、小中一貫になるというこの契機の中で、今の育成会の組織も、関係の皆様方を相談しながら、より先ほど白井議員が言いましたように、有機的、機能的な組織の中で、強化ができるようにしていきたいと思っております。なお、それぞれの都道府県で、いろんな環境があるわけでありますけれども、まあ、何分にもその行政はもちろんでありますけれども、学校だとか地域だとか、スキー関係者が心を一つにしなければ、やはり なかなか達成できないんじゃないかとこう思っております。そういった意味では、まあ、いつも対比されます野沢温泉につきましては、あそこにスキー場が一つしかないというふうなことで、まあ、まとまりやすい環境があるんじゃないかというようなことも思っております。いいところを見習いながら、やはり湯沢町独自のそういった強化システム作りを今年をかけまして、関係の皆さん方と相談して構築してまいりたいと思っております。以上です。
教育長の答弁が終わりました。白井議員に3回目の質問を許します。
はい、それでは3回目の質問させていただきます。ぜひですね、教育長には先頭に立っていただいて、組織づくりをしっかりやっていただきたいと思います。やはり、まあ、先ほど出ましたけれども、スキー界とそれから行政側が一体となって、作らないとなかなか組織もいいのができないんだというふうに思っています。ぜひ教育長には、リーダーシップを発揮していただいて、今後しっかり、やっていただきたいというふうにお願いをします。それで3回目の質問ですけれども、湯沢町のジュニア育成会の、規約では毎年6月に、総会が開かれることになっているというふうに思っています。今年はもう開催されたのか、また開催されてなかったらいつ開催するつもりなのか、まあ、そういう中でですね、現場のジュニアコーチとか、あるいは、保護者、あるいはその他の方々からどういうようなお話が出てですね、どういう反省をされて、また来年度はどうしようかというような話が出ているんであればお聞かせ願いたいと思います。もし今年やってないんであれば、去年の結果でも構いませんので、お願いをいたします。
白井議員の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。教育長。
教育長清水です。この育成会の総会につきましては、今ほど白井議員が言いましたように、6月に総会を開くというふうな規約になっておりまして、私もこの育成会の会長を仰せつかっているわけでありますが、総会はやってるんでしょうかねというふうなことで聞いてきましたけれども、残念ながら、まあ、総会をやってないというのが現状でありました。そういった中で、今年度はぜひ何らかの形で、総会を開催をしたいと思っておりますし、そういった中でまた、育成会の皆さん方から意見をまた吸い上げていきたいとも思っております。以上です。
教育長の答弁が終わりました。白井議員に質問事項 1-3 について1回目の質問を許します。
はい、それでは3の方に移りたいと思います。いよいよ来年2月7日にはソチオリンピックが始まります。長谷川由美、それから皆川健太郎両選手が出場までもう一歩というところで非常に頑張っています。まあ、私の個人的な意見としては、もうちょっと遅い感もありますけれども、頑張っている二人にですね、湯沢町としてエールを送るというような意味も含めてですね、バックアップしていったらどうかというふうに思っております。まあ、そういう中で、講演会になるのかどうかよくわかりませんけども、そういうものを作ってですね、二人に、エールを送ってはどうかというふうに思いまして、町長に質問させていただきます。
白井議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
はい、
町長。
おはようございます。スポーツ界には限りませんが、有力な選手や団体には講演会が組織されることが多くあります。またその活動は講演会費による収入で賄われ、応援や時には選手の活動費にすることもあります。長谷川選手や皆川選手が世界で活躍することは 町のジュニアスキーヤーにとりましても目標となり支えとなっていくと考えております。それを貴重な資源財産と捉え、湯沢町のジュニアスキーヤーやスキーヤーへ技術的人間的にフィードバックできる環境が整うことが望ましいと考えております。これまで朝霞町内会がトリノオリンピック時に皆川後援会を作り応援しております。長谷川選手には現在オフィシャル後援会が全国組織として設立されております。またジャンルは違いますが、冬田博明さんの後援会も地域の方が主催をし運営をしております。自治体が後援会を主催し会費を集めることは難しく、後援会を組織するならばスキー界の活性化や地域の活性化を図るためにも関係団体や地域からの設立が望ましいと考えます。いずれにいたしましても皆川選手、長谷川選手の今シーズンの活躍を期待しております。
町長の答弁が終わりました。白井議員に2回目の質問を許します。
はい、それでは2回目の質問させていただきます。先日全日本スキー連盟の強化本部長とお会いする機会がありまして、いろいろソチオリンピックの件でいろいろ意見交換をさせていただきました。ソチオリンピックについては競技種目によって、出場条件が非常に厳しく設定されているようであります。入賞とかあるいは悪くても15番以内に入れる選手以外は、派遣しないっていうような規定だそうです。まあそういう中でアルペン種目については、競技人口とそれからスキー産業っていうようなことから、アルペン男女については特枠を認めると条件が緩和されております。ワールドカップで、20位以内を2回以上出た選手に、取った選手については、出場を認めるというような条件だそうです。現在ですね、その条件をクリアしているのは、男子の湯浅君一人だそうです。残念ながら、新潟から、アルペン選手で、対象になっております、長谷川由美、それから、星水江についてはまだクリアしてないっていうのが現状です。しかしながらいろいろお話をしている中で、去年のこの女子選手の伸びっていうのはすごい大きかったんだそうです。それでこのまま伸びていけば今年、可能性は十分あるというお話でありました。ですから、そういう中でですね、我々としても今町長の方からお話ありましたけれども、スキー関係者そして、町と一緒になって、講演会あるいはそういう組織を作って激励してやってはというふうに思っています。長谷川由美も現在ヨーロッパでトレーニング中です。6月の下旬から7月に一回湯沢に帰ってこれるかもしれないというような話を聞いております。ぜひ我々も帰ってきた折には、激励会やらそういうものを開いてですね、エールを送りたいというふうに思っております。また前にも質問したことあるんですけれども、激励金の町から出すとかっていう条例の中にですね、ユーザーに住所がないとなかなか出せないっていうようなことがよく言われます。それで、長谷川由美についてはユーザーに住所あると思いますけれども、健太郎くんについては今住所がないんだろうというふうに思っています。まあ健太郎くんの記事が新潟日報に載るときには必ずユーザー中学卒業って出るわけですので、そういう小さなことにとらわれないで、オリンピック世界選手権ワールドカップに出るような選手については、考慮していただきたいというふうに思います。その辺のことについて町長どうでしょうか。
白井議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
はい、町長。まあトリノオリンピックに皆川選手が出る段階の頃、私ちょうど町長になってましたんで、何回も皆川選手の自宅にお邪魔したり、そしてお父さんお母さんとお会いしたりしながら、苦労話をうきうきしたりしながら、確かソチオリンピックに出られるときには町から、 まあ、奨励金というか頑張ってくださいということで今の町の条例の中の定められているものを確か変えたのかどうか分かりませんけど今あの全国大会出て優勝したりしている選手の何倍か皆川選手に届けたという、記憶があります。まあ住所とかどうとかということはなかったかというふうに考えております。終わります。
町長の答弁が終わりました。白井議員に3回目の質問を許します。
はい、ぜひそういう大きな心で一つ応援をしてやっていただきたいと思います。まあ、あのこの質問するにあたりましてですね講演会でどうだという話をするにあたりまして私も少しあの十日町津南の現在の状況をちょっと調べさせていただきました。十日町はあのクロスカントリーの宮沢男子のクロスカントリーの宮沢くんっていうのが対象なんですけれども、彼はあの去年の世界選手権のリレーの第一走で出て3番で帰ってきた選手であります。それで、十日町としては、ぜひ宮沢くんに、激励金を渡したいっていうようなことで、去年市民を挙げて募金活動をしたそうです。まあその中で去年は500万集まったそうです。それで宮沢くんの場合も全日本 B 指定ですので、遠征費は全額個人負担になります。まあそれの補助に使ったということだそうです。それで、聞きましたら今年は300万集めて、やりたいと。ということだそうです。それからもうソチオリンピックに応援に行く10人分のチケットを取って今準備をしていると。それで誰が行くかを今選定中であるというようなお話でありました。またあのそれに刺激されたのかどうかは分かりませんけど津南町でもですね、小林祐希っていうクロスカントリーの女子の選手なんですけども、まあ、これは今津南町にいません。就職先は岐阜の会社になりますけれども、まあ、その選手が対象になってるんですけれども、今年は100万を目標に集めて、激励金を渡したいというようなことであります。ぜひですね、そういう他市町村も一生懸命やってますので、湯沢町としても、ぜひ、そういう、皆川健太郎、それから長谷川恵美のためにですね、官民挙げて一つ応援をしてやっていただければというお願いをしまして、この項目を終わりたいと思います。
白井議員に質問事項2-1についての1回目の質問を許します。
はい。それではですね、今のそのジュニアの育成会等もですね、ちょっと関連してくるわけですけれども、布場のスキー場にですねポール専用バンを作っていただきたいということで、質問をさせていただきます。現在布場スキー場はですね、借地契約等を一旦解除して再スタートを切ろうとしているというふうに思っております。そこで、ぜひお願いしたいんですけれども布場スキー場に、小中学校のポール専用バンを作って、いただきたいというふうに思っております。まあ、非常にあの布場スキー場はそれに適しているところであるというふうに思っています。それで、布場スキー場のですね、半分でも結構ですのでポール専用バーンとして、売り出して、一般のポールトレーニングをやりたい人もやれるような形にしてはどうかというふうに思いまして質問させていただきます。まあ、あの小中学校がですね、平日学校が終わった後に、毎日ポールトレーニングができるようにするってことは非常に大切なことであるというふうに思っております。ぜひですね、そういう形で、一角でも構いませんので、設置していただきたいと ということで、質問をさせていただきます。
白井議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
町長。
布場スキー場用地につきましては今年返還のための測量を行い、現在の借地契約期間である平成26年3月31日までに返還を終了する予定であります。また下山コースなど今後も必要とする用地につきましてはこの測量成果に基づき新たに契約をお願いさせていただく予定であります。布場スキー場の営業につきましては平成23年24年シーズンの収支を見て判断をさせていただくことをこれまでご説明させていただいており、決算の確定が8月になりますので、その結果により今後の営業等を含め検討させていただきます。
町長の答弁が終わりました。白井議員に2回目の質問を許します。
はい。それでは2回目の質問させていただきます。いろいろ難しい問題はあるんだというふうに思っていますけれども、私は常々思ってるんですけれども、陸上の選手にはちゃんと陸上競技場が用意されている。それからバレーボールの選手とかバスケットのボールの選手にはちゃんと体育館が用意されている。だけど、スキー選手については、いつでも行って、いつでも、トレーニングできるバーンが用意されていない。これはちょっと不公平なんではないかといつも思っています。私も県のあの、体育協会の役員した時によく言ったんですけれども、そういう専用バーンも作らないで点数取れってどういうことなんだと、っていうお話をしましたけれども、まあなかなか諸般の事情でなかなかそれはできない、ということなんだというふうに思っております。しかし、湯沢学園に開校にあたりまして、やはり生徒のための教育っていうようなことを考えたときに、大人のエゴじゃなくて都合でですね、生徒がやりたいことを妨げるようなことは良くないと。ですから、学校が終わった後スキーが好きで、滑りたいっていう、生徒についてはいつでも行って、滑れるっていう環境を作ってやる必要があるというふうに思っています。やはり、先ほど申しましたけれども、毎日のトレーニングっていうのがもう絶対必要であります。ですから、そういう意味から考えますと、布場スキー場は先ほどから言いましたように、まあ、残念ながらお客さんがあんまりいるわけじゃありませんので、半分くらいポール、専用バーンとしてもですね、全然差し支えないんではないかというふうに思います。先日 SRS の方にお伺いをいたしましたら、1日5万円くらいなら5万円出せば貸してやるというようなお話でした。とてもそれでは、とてもできません。ですから、ぜひですね、そういうことも含めて、湯沢中学あるいは小学生がですね、毎日トレーニングできるような環境を作っていただきたいと思います。よく考えてみますと、私が湯沢中学入ってからの湯沢中学の戦歴等を見ますと、よく考えると、神田津のあそこにファミリースキー場があって、学校が終わって、そこで湯沢中学のスキーのトレーニングしていたときは、比較的、成績が良かったんではないかというふうに認識をしています。ですから、そういう意味も含めてですね、なんとか、布場スキー場の存続問題等も絡めてですね、ジュニアスキーの成績向上とも絡めて、熟慮をお願いしたいというふうに思います。もう一回、町長の見解をお願いいたします。
白井議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
町長。
まあ、自分の子供の頃のことを考えますと、いつも裏山行って、ポールがありませんので、杉の葉っぱを折って、立てて、そしてそこをくぐるという、そういう毎日だったかと思います。まあ、夕方になるともう、染みてしまって、自分の手で溶けないぐらいのスキー道具でしたけれども、 毎日、暗くなるまで滑っていたということでありますが、最近はまたいろいろな状況からすると、子どもたちがそうして、自然、自分でたちで行って滑った場合、もしもということがあるわけですが、この辺については、まあ、今まで私は自分の子どものこととかいろいろ見ていると、とにかく PTA の皆さんから了解いないと厳しい状況になるんじゃないかなというふうもことも考えられますので、まあ、その辺をどうするのかというようなことも考慮した中で、やはり考えていく必要もあると思います。それからまた、ネロバスキー場につきましては、まあ、非常に、バブルというか、まあ、スキーは布場じゃなきゃいけないという状況の中で、布場スキー場がずっと100年から間もやってきたわけでありますけれども、最近はやはりお客さんが来ないということから、やはり、なかなか土地代も、大変になってきているというようなことから、今、先ほど申し上げたような方向に来ているわけであります。ただ私は、まあ、いつも思っているのは、布場スキー場も、雪のない時でも使えるんじゃないか。なんでかというと、新幹線があの上に通っているわけですから、あそこに、まあ、芝桜でも植えれば、ユーザーの宣伝になるんじゃないか。こういうようなことを、まあ、地域の皆さんには申し上げておりましたけれども、なかなか誰も乗っていただいておりません。まあ、そういうことを含めて、やはりみんなで真剣に、取り組みについて考えていただいて、そしてそれが子供のためになれば、というような状況を作っていければ、いいと思います。終わります。
町長の答弁が終わりました。白井議員に3回目の質問を許します。
はい、大変前向きな町長の答弁だったというふうに理解しています。ぜひですね、そういう形で布場スキー場の存続問題も絡めてやっていただきたいというふうに思います。参考までにちょっとお話しさせていただきますけれども、現在ですね、湯沢高原 のスキー場の中で、松本氏っていう人が、ポールトレーニング専用でスキー学校をやっています。それで先日、まあ、彼は日体大のスキー部を出た方なんですけれども、東京の方なんですけれども、まあ、現在、湯沢に内場にうちがありまして、湯沢高原の中でやっている方です。まあ、その人のお話を聞きますと、湯沢高原に平日お客がいるのは、松本市のそのポールトレーニングのレッスンに入っている人たちだけなんじゃねえかっていうような従業員の方もいます。まあ、よく聞きますと、年間3000人くらい、なんか、来るんだそうです。東京からポール専門の、その、なんていうんですか、トレーニングっていうか、講習会に来るんだそうです。そして驚くべきことはですね、その、講習生っていうか、生徒の中から、今年の全中の女子の優勝者が出てるんです。それで、まあ、そういう、こともありまして、いろいろお話を聞いたら、布場スキー場の方も修学旅行が来た時には大変だし、もしあそこにポール専用トレーニングバンを作れば、新幹線等もありますから、東京から近いし非常にいいんだというようなお話もいただきました。先ほど町長の方からもありましたけれども、大変難しい問題もありますんで、これ以上質問するつもりはありませんけれども、ぜひそういう面も含めて、今後、布場スキー場の存続問題等も絡めて、協議いただきたい。ということで、2番は終わりたいと思います。
白井議員に質問事項3の丸1についての1回目の質問を許します。
まだあるよね。
12分あります。
はい、それでは、サルクマ対策についてお伺いをいたしたいと思います。昨年秋に、私が質問したときには2月に、山本先生の講習会がユーザーで開かれると、 それを見てですね、今後の対策を考えたいというようなことでありました。山本先生の講習会を私も聞きましたけれども、それを受けてですね、町としてはどのような方法で今年対策を講じるつもりなのかお伺いしたいと思いますけれども、その前にですね、昨年さらに発信機を4台つけたんだというふうに思っております。それで、その発信機を追ってですね、猿の行動範囲を冬の間監視したいというようなお話でありました。それはうまく取れて行動は把握できたのかどうか、まずお伺いしたいと思います。
はい、白井議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
はい、町長。当機関のテレメトリー調査につきましては、2月と3月に実施をし、すべての群れの発信電波を確認することができました。夏季同様の生息エリア内で、夏季ほど活発な行動ではありませんが、群れの移動状況等を監視することができました。当機においてもテレメトリーで群れを監視できるので、今後の生態調査、個体数調整に向けて活用をしてまいりたいと思っております。
町長の答弁が終わりました。白井議員2回目の質問を許します。
はい、ぜひですね、また今年また少し、発信機をつけてまた調査するというふうに聞いておりますけれども、その結果をですね、ぜひオープンにしていただいて、関係者だけじゃなくて、町民にもこういう形態で動いてるんだっていうようなところを教えていただければ非常にありがたいと思います。やれやですね、何回もこれ質問させてもらいましたけれども、なかなかうまい解決方法がないと。いうことだというふうに認識をしております。ぜひですね、町の方も、情報を待ってるんじゃなくて、積極的に、出て、それで情報を集めてですね、住民との情報交換をしながら対策をしっかり作っていただきたいというふうに思います。また内場になんか行きますと、二重田とかあの辺で、よくですね、国道端に猿が出てキャッキャッキャッキャ騒いでますけれども、あれを東京から来たお客さんが見ると非常に可愛いんだっていうふうに思います。また下手をすると餌をやってしまうっていうようなことも起こりかねません。ですから、国交省ともですね、ぜひ相談をしながら、餌をやらないでくださいっていうくらいの看板を作っても、いいんではないかというふうに思っております。ぜひ、そうしていただきたいと思いますし、猿が出たら機敏にですね、駆除許可もどんどん出すということも含めて、もう一度その辺の対策について2回目の質問とさせていただきます。
白井議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
はい、
町長。
まあ、確かに二重から内場の方へ向かうときに国道端に相当おります。それからまたうち の柿の木にも秋になると30頭ぐらいの子連れの猿が来てますので、今年は柿の木も必要ないところを切ってもらいました。まあ、そんなことをしながら、まあ、対応していますけれども、それから私も山本先生の講習を私も受けたことがありますけど、やはり昔と違って今の、まあ、日本の国どこもそうだと思いますけど、山と里の区別がつかないほど山が荒れ、まあ、里との境界がはっきりしないことが、まあ、現状であると思います。まあ、そういうことから猿も熊も場所を間違ったふりをして里の方まで出てきているのかなと、こんな思いもありますので、まあ、地域の皆さんからもこの辺もやっぱりよく理解をいただいて、自分のうちの周りと山とはっきりできるような方向で、まあ、これから行っていきたいと思いますし、また議員の方からもお願いいたします。おります。
餌をやらない看板、また駆除の指令を出すと、
まあ、これはそれこそ国道ということでも
どうかということでありますけれども、この辺もまあ相手があることですから、確認をしてみたいと思います。
町長の答弁が終わりました。白井議員に3回目の質問を許します。
3回目は結構です。丸二の方に移りたいと思います。
白井議員に丸二の1回目の質問を許します。
はい、先ほどからお話が出てますけれども、山本先生の2月のその講習会ありました。集落で取り組むサルクマ被害対策というような講習会でございました。それを聞いてですね、町としてどのような対策を今年考えているのかお伺いしたいと思います。
白井議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
はい、
町長。
まあ、今ほど お話をした通りでありますけれども、私どもの方も、まあ、主に、まあ、折り罠による個体数の調整のための補佐を実施していきたいということ、それから2点目として、発信機を現在の4棟のほかに、新たに目標として4棟に設置をする予定であると、それから追い払いパトロールを実施していきたい、それから、生態調査、テレメトリー調査による群れの行動把握を行っていくと、それから5つ目として、緊急捕獲等対策事業の選択を、採択を受け、捕殺者に猿1頭につき6500円を支払い、50頭の個体数の調整を実施したいということ、それから6点目として、モデル地区の募集を広報誌で行ったところ、正式な応募はありませんけれども、検討中の町内が1町内ありますので、実施することになりましたら、現地での集落診断を行って、集落にとって効果的な対策を絞り込んで実施をしていきたいと思います。まあ、先ほど私が申し上げましたように、まあ、山と里の区別、区切り、この辺についてはやはり、町がということも重要かと思いますけれども、町以上に地域の皆さんから理解をいただかないと動きは取れないと思っておりますので、その辺についてもよろしくお願いしたいと思います。終わります。
町長の答弁が終わりました。白井議員に2回目の質問を許します。
はい、時間も来ましたので最後の質問にさせていただきたいと思います。まあ、私も山本先生の講習会聞かせていただきましたけれども、あの先生の言われる通りに対策を練るってことになりますと、大変なお金と大変な人材がいるんだというふうに思っています。まあ、一部の住民の中には発信機をつけてそんなのやってる間に俺は死んでしまうというようなことを言われる方もおります。ですから、長期的な対策、それから、目先の対策等もですね、しっかり分けて対策を作っていただきたいと思いますけれども、私も前に質問させていただきましたけれども、サルクマの後にはイノシシというかね、イノシシが出ると、でイノシシの後にはシカが出ると、シカが出た時にはこれは大変なことになりますよというお話をさせていただきました。ところがいろいろ情報を集めてみますと、昨年湯沢町でシカが11頭捕獲されているということだそうです。それでまた、谷川岳の小屋をやっている人の情報によりますと、群馬県側はものすごい猿が出ている、それでもうすぐそれを超えて湯沢にどんどん入ってくるというような情報もあります。ぜひ、サルクマ対策もさることながら、しっかりとした対策をやっていかないと、今後大変なことになると思いますけれども、最後に町長の、ご意見をお伺いいたします。
白井議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
町長。
まあ、私も獣医ですので、あんまり動物はいじめたくないわけでありますけれども、まあ、大変迷惑がかかっていると、こういうことでありますので、まあ、住民の皆さん、町民の皆さんから、 そういう状況をよく分かっていただきたいということで、山本先生の講習会等をやっているわけでありますけれども、また地区回りをさせていただく予定でありますので、そういう時にでもまたいろいろな状況を聞きをして、対策を取っていきたいと思います。終わります。
町長の答弁が終わりました。以上をもちまして4番白井隆夫議員の一般質問を終わります。ただいまの時間10時30分です。10時45分まで休憩します。